嬉しいですね。私たちも神様の子供です。今日も喜んで神様に賛美捧げていきましょう。
愛されてる喜びを ハレル、感謝いたします。それでは今日お明かしを井上清江姉妹にお願いいたします。
皆様おはようございます。洗礼を受けて30年、その恵みの30年のお証しを私なりにさせていただこうと思います。どうぞお聞きください。この30年を振り返るとまさに悲喜こもごもの人生でした。特に悲しいことは多かったと思います。ただ私は主を疑わなかった。いつも先を信じて生きてまいりました。今私は平安で幸せな時を過ごしていると感じ、感謝している毎日です。話を過去に移して、小学生2、3年生の頃と思いますが、神戸の下町を太鼓をどんどんと叩きながら、イエス様のお顔に似たひげを蓄え黒い衣を身につけた外国人の方でした。たどたどしい日本語でしたが、信じる者は誰でも皆救われんと大きな声で語られ、また汽車の替え歌の歌、替え歌でガタンゴトンと汽車は行く、我らの汽車は離れたり、思う間もなくイエス様のいます楽しい天国にと歌いながら歩いておられました。子供心に何か感じて後についていったのだと記憶しています。ついていったところは教会でした。木の長椅子に腰掛けた数人の老婦人方の笑顔で迎えていただきました。帰りにはビスケットをもらって喜んで帰りました。夏休みの間だけ行ってたと思います。これらのことが後に私に信仰の確信を与えてくれる結果となりました。息子がまだ弓道中の時に何度か古い永田の加古川の教会です足を運んでいました。最初にお尋ねした折、台所の引き戸がガラッと開いて、お越しと笑顔で迎えてくださったのが昇天された小柳和江さんでした。老人とは思えないきれいな目と笑顔で迎えてくださり、信仰のある人は年をとっても素晴らしい笑顔ができるのだと感銘しました。また同時に昔に行った教会を思い出しました。長椅子や引き戸など懐かしく、この教会は息子をお任せしていいところと安心しました。かつて里の母に家は仏教徒だからと教会に行くことを禁じられました。ちなみに私の結婚式は仏前式でした。今時牧師は何度もお話ししました。いかにも牧師様のイメージでしたね。31年前に息子の洗礼式を見て、次は私と思いを与えられました。今からが本番といいますか、仏教徒であったこの者が果たして神様に受け入れていただけるのかと少し不安がありましたが、信仰のある人は唯一の神様にお出会いできますよと牧師に言っていただきました。それからは洗礼のための学びが始まりました。創世記1-3節、その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。この御言葉で胸にガンと一発、神様分かりました、ありがとうございました。祖母と一緒に毎朝手を合わせて祈っていた太陽は神様がお作りになったのだ。進化論の教育を受けて育ち、疑いもせず宇宙の星や太陽や月があっては当たり前のように思っていたこと、ただ大自然の力はには勝てないというか、分からないことがたくさんあっても興味がありました。天地を作られた神を信じます。なんとラッキーなことでしょう。あなたを信じて今からの人生歩んでいきます、よろしくお願いいたしますと神様に誓いました。1986年12月21日クリスマス礼拝の日曜日に、今は昇天された北村義和さん82歳、井上清江46歳、ご一緒に洗礼式の恵みに預かりました。当時夫金夫に洗礼を受けると話したところ、 ご自由にと言ってくれたのでよかったと思い、記念の写真を見えるところに置いていました。数日後、写真が見当たらず、もしかしたらと靴入れの中を探すと、くしゃっとなった大切な写真がありました。悲しかったし腹立たしかった思いもありましたが、破られていなかったので守りがあったと感謝しました。それからは自分の手元に置いています。後で聞いたところ、ご自由にと言った覚えはないと言われました。それからしばらくして夫の母が同居することになって大忙しになりましたが、素晴らしいことが起きました。姑光江さんは私をなぜかお母ちゃんと呼んでいました。同居してから光江さんと一緒に教会に行くようになり、私が仕事の時は車で送ってもらって教会へ行っていました。ある時私に、お母ちゃんと同じ信仰に入るわと言ってくれて、びっくりやら嬉しいやら、すぐに山崎先生に連絡しました。牧師が我が家に何度も足を運んでくださって、受洗の準備をしてくださいました。そして晴れて1989年9月10日井上光江81歳受洗の恵みに預かりました。この日夫は教会に来てくれました。嬉しかったです。車の送迎のご奉仕をしてくださった井川翔一さん、松田房夫さん、感謝します。松田はご夫妻は老人ホームにもたびたび見舞ってくださって、本当にありがとうございました。教会ではいつも布谷博子さん、光江さん、昇天された井川愛子さんと3人仲良く長椅子に腰掛けていました。お二人の優しい導きがあればこそと感謝しています。そして光江さんは何よりも主イエス様の見えざる愛の手の中に身を委ねていったのだと思います。教会員の皆様の温かい愛に触れて幸せな時を過ごすことができ感謝でした。そして散歩中に転んで骨折して、それからは認知度が進み、留守番が危険な状態になり、特別養護老人ホームにお世話になりました。ホームには息子や娘がよく見舞いに評判でした。時が経って90歳を過ぎた頃、弱ってホームから連絡がたびたびあるようになってきました。山崎牧師夫妻と一緒に見舞う伝夜に光江さんの夢を見ました。夢の中で、金尾はよく分かってるんだよと二度言われ目が覚めました。それから数日後に息子娘の見守りの中、お姉さん祈ってと言われ、主よあなたの尊い御手にお委ねしますと祈りました。眠るように昇天されました。2001年5月3日の夜半でした。92歳、綺麗なお顔のままでした。2016年11月20日、今日のことです。今私は夫と二人暮らし、夫79歳、私は76歳、愚痴を口に出さず健康に留意しながら暮らしています。実は私はごく最近までは夫に不満も持っていまして、夫に直接小言は言わなかったけれども、心の中は怒りや悲しみで苦しんでいました。親しい人や家庭集会の折々に愚痴って夫の話をしていましたが、これではいけない、主に申し訳ない、主をお許しください、あなたは信ずる者にも信じていない者にも同じ恵みを与えると御言葉のお約束ですのに、またも罪を犯してしまいました。清めてどうかこの者に夫を導く手伝いをさせてくださいと似たような祈りを繰り返していました。導きがあったのでしょうか。祈りの小さな本の中に救われていない夫への祈りのページを見て、あ、ここだと気づかされ、書かれている通りに祈っていると涙があふれ、主よ、私は間違っていました、自分の力で何とかしようと焦っていました、私があなたに求めるべきだった望みを達成するために夫に重荷を負わせていたことを、夫に対してああしてくれたら、こうしてくれたら、 また物が見当たらないと夫を疑ったりとか、いろいろ身勝手なことをしていたなと気づきました。お許しください。悔い改めます。どうか夫に負わせていた重荷から夫を解放します。主よ、私のすべての期待をあなたの十字架のもとにお委ねします。涙があふれて止まりませんでした。胸が熱くなって息が止まるかと思うほど胸がいっぱいになり、自分も解放されたことを感じ喜び踊りました。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。エペソ 4-3。 2016年4月4日、この春のことです、出来事でした。以来ますます心が軽くなって、聖歌隊での賛美歌の練習も精いっぱい参加しています。また水曜日の宝探しも参加しています。信ずる者は誰も皆救われと自負していたのですが、御言葉の宝を見つけるのがとても楽しく、せっせと通っています。不思議なことに夫が変わってきているのです。以前なら小言を言っていたのに言わなくなり、話しても返事が返ってくるようになり、夫の中にも変化が見えるようになりました。三枝さんが夢で、金をはよく分かってるんだよと二度言われた言葉は、イエス様、あなたが三枝さんの姿を通して語ってくださったと受け取っています。二人で老を支え合いながら仲良く過ごしています。行きます。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなたに望んでおられることです。1テサロニケ5-16、17、18。以上です。どうもありがとうございました。